僕は、クロスロード教会の説教チームの一人の大久保秀幸と言います。
My name is His name is Hide And he is one of the members of the preaching team here at Crossroad.
今日皆さんと一緒に礼拝できること本当に嬉しいと思います。嬉しく思っています
。 I'm so happy and I'm very excited to be here standing in front of you and worshiping God with you.
そして僕の願いというのは皆さんが今日メッセージを通して本当に神様がどんな素晴らしいお方であるかを今よりももう少しでも知ることができるようにということです。
My hope and my prayer is that each and every person here would have thatkind of message or that touch from God today that you would know once again, even more than ever before, just how great our God is.
お祈りをして始めていきたいと思います。
So let's pray and then we'll start.
恵み深い天のお父さん、この素晴らしい日曜日ありがとうございます。
Thank you, Lord, for this wonderful Sunday.
どうぞ今日、これからあなたの御言葉に耳を傾けていきますので、どうぞ語ってください。
Lord, we are going to look into your word that you have written for us, so speak to us through your word.
そして語る私たちをどうぞ助け、どうぞ導いてください。
Lord, give us, we who are speaking and sharing from your word, give us the words to speak.
今日私たちの内側にあなたの恵み深さがもっと今までよりももう少しでも分かるように助けてください。
Lord, help us to understand even more just how great and amazing your grace is.
イエス様の名前によって祈ります。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
実はですね、僕、この先月ですね、9月の間っていうのがちょっと仕事の転換期で、いろんな、実は仕事、いろんな仕事をですね、させてもらったんですけども。
So this past month, the month of September was a month of transition for me, career-wise, job-wise, and so I did various jobs throughout the month.
そして2週間前ぐらいの話なんですけども、万博公園でですね、すごく大きなイベントがあって、そのすごい大規模な会場設営の現場の仕事をさせてもらったんです。
So one job that I was able to do was a couple of weeks ago at Expo Park. There was a big event going on. They had a whole bunch of things to set up. I mean, the area that they were using was very big and we had to set that place up. So I was able to help out with that.
まあ、そのようなですね、現場の仕事に行くと、どういう人たちが働いているか想像できますか？
So what kind of people do you think that I ended up working with on that day, on those days?
ほとんどの人たちがいい感じに日焼けしていて、そして、まあ、ガタイも良くてですね、そして筋肉もかなりもうムキムキなんです。
I mean, these are guys that are working with their hands day in and day out, and so they're nicely tanned, they've got nice big muscles, they've got big bodies, they're in great shape.
そしてその日ですね、僕仕事に行ってですね、そこに着いた時に、僕だけなんかその言う人たちの間にポコンとこうなんかひょろひょろのこんな僕がですね、ポツンと置かれたら、うわーなんかちょっと違うな、僕ちょっと違うなみたいな感じを受けたんです。
And as you see, little Hide was standing in the midst of them, and you know he's probably about half of the size of some of these guys, and he's kind of like, I don't know if I belong here.
トレバーなら多分大丈夫だと思うけど、ね。
Maybe I don't know. I need to work on some muscle a little bit.
Yeah, まあそこでですね、行った時に僕、ああどうし、ね、完全にアウェイじゃないかこれはみたいな感じで、ちゃんと今日一日仕事できるかなちょっと最初の5分ですね、めちゃめちゃ不安になったんです。
First few minutes that I was there, I was like, oh, I really feel like I am not on my home turf anymore. I don't belong here.
こうアウェイな感じ。もうアウェイなところに来ちゃったなみたいな感じをすると、いやここにいていいんだろうか僕みたいなことを感じますよね。
Have you ever felt like you were in somebody else's territory and you felt like, oh, this is definitely not my comfort area anymore. I don't know what I'm doing here.
皆さんもそのようなこう今までどこかでそのような場違い感っていうか、アウェイなところに来ちゃったなっていうのを感じたことあると思うんです。
You probably felt that at some point in your life, you know, that you were stepped onto, you know, onto the soil of somebody else and you're like, oh, I don't know, I don't feel comfortable here anymore.
なんか学校で仲間の輪に入れないときにそう感じたかもしれないし。
You know, maybe you're at school and you're in a certain class or there's a certain group of people within the class and you feel like, I just don't fit in with this group here.
昔部活でですね、自分だけなんかみんなと能力が違って追いつけていけないとかったり、逆に自分だけめちゃめちゃやる気があってみんな全然だらーっとしてて、なんだよみたいな感じでそう感じたかもしれないし。
Or like you join a sports team and you're the worst player on the team, like you got no skill set, that was me.Or, you know, the opposite side where you're the best player on the team, you join the team and you're the best player and you've got all this motivation, the rest of the team's just kind of, you know, going through the motions.
なんか大学のサークルとかもしくは会社の飲み会とかで、イエーイみたいなノリにちょっとついていけないわみたいな感じで感じたかもしれないし。
Or, you know, your workplace, you know, they have like a night where they go out and eat and drink and stuff and everybody's all like, got all this energy and you're like, oh, I don't know if I can keep up with this group.
来るときカジュアルな感じでいいからね、カジュアルな服でいいからねって言って、カジュアルな服で行ったらみんなびっしり清掃してて、やっばーみたいなとか。
You ever get invited to a party or there's some sort of event and somebody says to you like, yeah, it's just a casual thing, you know, just come as you are type of thing, and you take them, you know, take them at their word and you go casually and all of them, everybody around you is dressed to the nines and you're like, oops.
特に初めて行く場所で自分がそこでどうやって振る舞ったらいいのかわからないとき、誰も教えてくれなくて、しかも誰もそれを気にかけてもくれなくて、なんか自分だけ違うなーみたいな風に感じるときありますよね。
You go in a place for the first time, you don't really know how to behave, you're not really sure how you're supposed to, you know, conduct yourself, and nobody tells you how you're supposed to behave, and nobody comes and makes you feel like you're welcome there or anything, and you just kind of feel like, oh man, I am not in the right place here, I don't know if I want to be here anymore.
でそういう時に私たちはきっと、ああ、早く帰りたい。もうこんな場所いるべきじゃない。もうここには絶対来ないというふうに思うと思うんです。
And sometimes you'll spend, you know, if you're in that situation, you'll spend a lot of time looking at your clock like, hurry up, let's go, I want the time to end here because I don't want to be here anymore.
そしてそういうふうに自分が感じていると、周りの人たちも自分を見て、なんであの人こんなところに来てるんだろうって思ってるに違いないって見えてくるんですよね。
And certainly, you know, when you reach that point where you feel like, ah, nobody's, you know, coming and talking to me, I don't know if I belong here, not only do you feel uncomfortable, but you look at everybody else and you can tell that they're looking back at you wondering like, what's this guy doing here? And it just makes for a real awkward situation, doesn't it?
だけど、逆に、私たちは自分がそう感じることにはすごい敏感なのに、自分が他の人にそう感じさせてしまっていることにはひょっとしたら鈍感なのかもしれない。
So, you know, we're pretty sensitive about this issue when we're the ones that are on the outside looking in, or we feel like we don't belong, but have we not ever been on the other side of things and just not realized it, where somebody else in the room feels real uncomfortable and we don't do anything to help them out?
きっと私たちはみんな、あなたはここにふさわしくないよっていう態度を気をつけてなかったら、その知らず知らずのうちにそういう雰囲気を出してしまう、そういうサインをもう掲げてしまうようなことがあると思うんです。
And unfortunately, you know, if we don't pay close attention to how we are behaving ourselves, even if we don't say it with our words, even if we don't say to somebody, hey, you're not worthy of being here or you're not welcome here, sometimes our attitude, you know, it might just be the look in our eye or something like that, is sending them that message.
なぜなら私たちはみんな生まれつき自己中心的で、自分の立場とか自分のイメージとか自分の価値を守るためには、自分と違う人たち、自分のイメージや価値に影響を及ぼしそうな人たちを意識的か無意識的に追い出そう、自分の世界から追い出そうとしてしまうんです。
Because the thing is, like, we're all very self-centered people, and so wherever we go or no matter what we do, we're always thinking about ourselves, and we're thinking about how to make ourselves feel comfortable, make ourselves feel welcome, make ourselves feel wanted, make our self-esteem go up. And so if anybody in the room is different from us, or somebody that, you know, we think may not have that good influence on us, like if they sit next to me, my popularity is going to go down, we tend to push those people away, whether consciously or unconsciously.
それはひょっとしたら、自分の方がいい人で、あなたたちの方が悪い人ですというような、こうプライドのせいかもしれないし、逆に私なんてな、ふさわしくないなみたいな、そういう低い自己価値から来てるのかもしれない。
And you know, sometimes when we do that unconsciously to other people, sometimes it's our pride that's getting in the way and saying, hey, I'm better than you, you're not worthy of being here. On the other hand, sometimes it's the other way around, where we feel like we're not worthy of being there and we have low self-esteem and that causes that kind of rift.
そしてもし私たちが意識的にしろ無意識的にしろ、あなたはここにふさわしくないよっていうメッセージを掲げているとしたら、そういうサインを掲げてしまっているとしたら、私たちの家、私たちの行ってる会社、学校、そしてもうどんなグループであっても、そしてさらには教会でさえも、どんな場所になるか、どんな雰囲気の場所になるかっていうのは想像できると思うんです。
Now of course, whether we're doing this consciously or unconsciouslyI'm sure that now that you think about it, you realize that when we do that, it's going to have an effect on the places that we find ourselves in, whether that's in our home, our workplace, our social circles, even our church. If we're having that attitude of, you're not welcome here, you're not worthy of being here, it's going to have that negative effect.
特にそれを家で感じたくはないですよね、自分の家で。
Certainly you don't want to feel that in your own home, right?
もちろんそういうところに行くと楽しくないですし、
Yeah, and of course, you know, when you end up in places like that, you're not having fun.
居心地が悪いですし、
it doesn't feel like a good place to be.
なんか肩身が狭い感じがして、ストレスが溜まりますし、
you start to feel a little bit stressed out.
なんかもう本当に不安を感じて、なんか孤独を感じてくると思うんです。
You feel a bit of loneliness even, right?
そして、私はここにはふさわしくない、ここにはいたくないなって思うんです。
And we kind of tend to start to feel like, I want to get out of here. I don't want to stay here any longer than I have to.
でも残念なことに、私たちの生きているこの社会、この世界の中にはこういう態度がすごいもうありふれていて、それがどれほどの孤独感を私たちの生活の中に、そしてどれほどの痛みを私たちの生活にもたらしているかは分かりませんよね。
Now, the sad reality is that the world is full of places like this, and it may not be those places for you, but it is that type of place for somebody. And so, all of these places and that attitude being passed on from one person to the other is causing a lot of misery in society.
そしたら皆さんも今日、そのような孤独感、もしくは疎外感を感じていたり、そのような社会的ストレスを抱えているかもしれません。
You might feel that kind of loneliness. You might feel that, you might feel like you've been kind of marginalized, and you might be in that situation right now.
それではそのような孤独感や疎外感の中に生きている私たちに神様はどのように接してくださるんでしょうか。
And how does God deal with, or how does God treat us during those times when we feel lonely, when we feel marginalized?
そして私たちはイエス様の弟子として生きるときに、そして教会としてこのような社会にどのように応答していくべきなんでしょうか。
And we as Christians, how are we to respond to this reality, this phenomenon in society as followers of Jesus Christ?
もし私たちがお互いに、あなたはここにいていいんだよ、You belong to us というメッセージを見せ合うことができれば、どれだけそこは行きたくなる場所、いたくなる場所になるでしょうか。
Now imagine, you know, we as Christians, if we are able to have the attitude of, You are welcome here, You belong to us, come join us, You are part of the team, if we make people feel welcome in that way, what kind of great influence that's going to have on society?
神様はそのような態度を私たちに持ってほしいんです。
God wants us to have that attitude, right?
なぜなら、神様ご自身がその態度を私たちにまず示してくださったからです。
Because God showed us that exact attitude first before we ever show that attitude to anyone else.
今日は新約聖書の中のコリント人への手紙第1という書物の11章後半を見ていきます。
We are looking at the letter written, the first letter written to the Corinthians, chapter 11, second half today.
もしこのメッセージシリーズ今日で、13回目なんですけども見逃した回があったらぜひポッドキャストや教会のウェブサイトでぜひ見てください。
So we are on part 13 of this series where you know this is episode 13 or whatever. If you missed any or all of those, I really encourage you to go to the website, check out the podcast and listen to the ones that you missed.
でも、もし今までのやつ全部聞いてなかったとしても今日のメッセージだけを聞いているとしても神様必ず皆さんに語ってくださると信じています。
Now, if you missed any of the previous messages, it doesn't mean that today's message is you're not going to be lost. God is still going to speak to you today.
ここから今日読む聖書箇所から神様がどのように私たちにそのような態度を示してくださったのか、そして私たちどのようにしてそのような態度を身につけることができるのか考えていきたいと思います。
So today I want to think together with you about how God has shown this attitude to us, the welcoming attitude, and how we can pass that on to others.
では11章の17節から。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。
And we start this passage with a little bit of a harsh sentence from Paul. He says this in verse 17. In the following directives, I have no praise for you, for your meetings do more harm than good.
私の生きる社会の中では、世の中にはもう本当にもう行かなければよかったっていうそういう孤独感や疎外感を感じるような害になるような集まりは山ほどあると思うんですけども教会の集まりが害になっていたんです。
Now there's a lot of gatherings, a lot of meetings, work meetings that we have to go to where sometimes we end up leaving going that meeting did more harm than good, right? But can you imagine if people were to say that about our church?
彼らのコリントの教会のクリスチャンたちのその集まりを見て、やっぱりイエス様のことを信じるのやめておこうかなって考える人がいたり、今まで信じてきたのに信じようとしてきたのに、やっぱり福音なんて本当じゃない、嘘っぱちなんじゃないかなっていうふうに感じて信仰してしまう人たちもいたようです。
Now, back in this Corinthian church 2,000 years ago, you know, there may have been people that came into the gathering and said, Ooh, I don't really feel comfortable here. I don't belong here. I don't know if I want to stay here anymore. Maybe I'll stop believing in Jesus or maybe I'll choose not to believe him. Maybe the gospel is just a big pack of lies.
そしてちょっと飛んで30節を先に見ると、このようにあるんです。そのために、彼らがそのような集まりをしていたために、あなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢いますと書いてあるんです。
So Paul, in a little bit of a later passage, and we'll read it right now in verse 30, talks about just how bad or how harmful these meetings were. In verse 30, that is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep.
これは明らかにこのコリントの人たち、教会の人たちが間違った態度を持っていて、それに対して神様が彼らを憐れみ深く指導した、そして懲らしめを与えて、彼らに気づいてほしいことがあったということです。
Now, I really think that, you know, this verse kind of explains to us that God was not pleased with the gatherings that were going on there, and this was his way of kind of, you know, ringing the warning bell or whatever and saying, hey, look, you guys need to wake up, you're making some mistakes here, you got to change your ways.
そのどのような状況だったのか18節以降を見ていきたいと思います。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには分派が起こるのもやむを得ないからです。
This is what Paul said a little bit further about these meetings. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent, I believe it.No doubt there have to be differences among you to show which of you have God's approval.
この手紙を書いたパウロという人は、手紙のこの最初の部分から教会の中にある不一致とか分裂についてずっと指導してきたんですけども、ここで分裂や分派があるのはしょうがないと言っています。
Now, up until this point in this letter to the Corinthians, Paul has already pointed out the fact that there are divisions in the church, but this is the first time that he actually says,You know, he said to some extent, I believe it, or you know, it kind of that's the way it has to be.
なぜならそれによって本当の信者が明らかにされるからだって言うんです。
And he says that through this, through these divisions, we can see who are the true believers and who aren't.
なぜならこのような分裂をもたらしている原因となっているその行動とか態度っていうのは、その人たちが本当は何を信じているのかを実はこう映し出しているからなんです。
So in this division, you know, through people's attitudes and through their actions, you're able to see how are they responding, what is their attitude, and you're able to see if they have Christ-like behavior and attitudes or not.
それを明らかにする本当の信者と本当じゃない信者がいるとしたら、それを明らかに分けることがあるとしたら、それは一体何なんでしょうか。
And so what is it then that Paul or anyone would be able to look at and say these people are real believers or true believers and these people are not?
何が教会を本当の教会もしくはそうじゃない教会として見分けるんでしょうか。
What is it that makes a church authentic orFake or non-authentic.
パウロはこの後に明らかにしていきますけども、先にそれを言うと、それは私たちがお互いにどのように、お互いを取り扱うかによって決まるんです。
So the bottom line is, I mean, Paul will say it in a bit more detail, but the bottom line is, it's in how we treat each other.
ヨハネによる福音書の13章で、イエス様は弟子たちにこのように言われました。互いに愛し合いなさい。あなた方がお互いにどのようにあなたこう取り扱うかによって、世界の人々があなたを見たときに、あなた方が本当に私の弟子であるということを知るようになります。
Jesus told his disciples in the Gospel of John, he said, Love one another, for it is through your love towards one another that people will see that and know that you are my followers.
つまり、私たちがお互いをどのように取り扱うかっていうのは、私たちがイエス様がどのようなお方であると信じているかを実は映し出しているんです。
See, because our attitude towards each other and how we treat each other is a reflection of what, how we feel Jesus has treated us.
コリントの教会のクリスチャンたちがお互いにどのように取り扱っていたか、次の節以降でパウロが指摘していきます。
And so Paul points out in the following verses how the believers in Corinth were treating one another.
20節から22節。しかし、そういうわけであなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば、酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は、神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。
Verses 20 to 22. So then, when you come together, it is not the Lord's Supper you eat.For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter.
この手紙の書かれた当時、1世紀、当時っていうの当時にクリスチャンたちは家の教会にこう集まって一緒に集まるときにそれぞれがご飯を持ち寄って一緒に食べてそのときに主のここで主の晩餐とありますけども聖餐式をするという習慣を持っていました。
So back in the first century, you know, people gathered in churches that were kind of home churches, right? It would be a large living room and various people would come in here and they would bring their food. They would bring food into this place, kind of like a potluck, right? And then at some point during the service, they would have the Lord's Supper or communion.
ですから私たちがする時の聖餐式のイメージは少し違うかもしれないんですけども、私たちは礼拝の途中でちょっとのパンとちょっとのブドウジュースを使って行うというよりも、この1世紀の当時のクリスチャンたちはポットラックパーティーの最中に聖餐式を行っていたんです。
So yeah, like I mean, our image or our idea of communion or the Lord's Supper is kind of like you know the plastic cups and the little cube of bread. But they didn't do that in the first century. Obviously, it was more like this type of potluck type of setting.
そしてパウロはその彼らのこのような集まりをは益にならない害になっている。そしてこのあなたたちのやっている聖餐式はもう聖餐式と言えないじゃないかと言うんです。
And Paul is looking at you know what they were doing here and saying.This is doing more harm than good. This is not what the Lord's Supper is about.
その理由はこうです。コリントの町のクリスチャンたちが家に集まるときに、お金持ちたちは良い食事をたくさん持ってきて、貧しい人たちはちょっとお粗末な食事を少しだけ持ってきました。
You can imagine the situation, you know, when they gather together, and if it's a potluck, right? The rich people in the church are going to bring, you know, very expensive food. They might bring a lot of food, and the poor people are going to bring what they can, but it may not be a very sophisticated meal.
そしてきっと何にも持ってくることができない人もいたと思うんです。
And probably there were people within the church that couldn't bring anything because they didn't have any extra food.
そしてお金持ちの人たちは、こう もしくは上流階級の人たちはより良い快適な席に座って良い食事を自分たちだけで食べたんです。
You can imagine then that the rich people would probably come into the church or into the living room and they would say, well, we're going to take the fanciest seats because we're first class, high class people and they would bring the best food and they would have lots of it.
この金持ちな人たちは貧しい人たちの持ってきた食事はもちろん食べようとしません。
Now, of course, these rich people, they would never like start picking, you know, the plates of the poor people clean.
しかし、さらに悪いことは何かというと、自分たちが持ってきた食事をその貧しい人たちに一切分けようとしなかったことなんです。
But what they did that was worthy of Paul pointing out was that they would bring all this food and they would even have an excess of food and they wouldn't even think to share that with the poor people who brought in nothing or next to nothing.
それは、お前たちにはお粗末な食事がふさわしい。この家とこの豪華な食事にお前たちはふさわしくないというサインを掲げていた。
So basically what these people were doing, it's almost like they were holding a sign saying, you are not worthy to eat the food that I brought here. You're only worthy to eat that simple food that you brought. You're not worthy of me.
その結果、その家の状況はどういう状況かというと、貧しい人たちは彼らの持ってきたわずかなものを大勢の貧しい人たちで分け合って、少しずつ食べ合って、金持ちたちは自分たちの持ってきた豪華な食事を腹いっぱいになるまで食べたんです。
So you can imagine that the poor people would come in with their little bit of food, and they would see other poor people that brought in no food, and so they would say, well, I don't have much, but I'll share what I've got. So all the poor people would have very little food in front of them. Meanwhile, the rich people would have more than enough food for themselves, plus to share, but they would only eat it themselves, so they would be completely stuffed to the gills.
そして生産式に使うであるそのパンとかブドウ酒っていうのもお金持ちたちが用意したので、彼らは貧しい人たちの分がちゃんとあるかなとか、そういうこと全然考えないで、金持ちたちから順番にもう好きな分だけ取って食べて、そして好きな分だけ取って飲んだんです。
The bread that they had for communion, for the Lord's Supper, was not cubed and not divided evenly. The rich people were probably the ones that brought it, and it's quite likely that they would not even look over at the poor people and say, well, let's make sure that there's enough here for everybody. They would probably take the biggest chunk they could with their hand and stuff their faces with it, and same thing with the wine.
その結果、家の中には明らかに分裂があり、金持ちと貧しい人たちの分裂があって、金持ちの人たちは食事も済ませて、生産式も済ませて、腹いっぱいで酔っ払ってる人もいるかと思えば、もう片方ではもう貧しい人たちは腹ペコで、生産式にも預かれない人さえいたんです。
So, you've got this division within the church, and the interesting thing about the division is, one half of the room has eaten so much and drunk so much that they can't move. The other half of the room has eaten so little that they can't move. But, you know, they maybe weren't even able to partake in the Lord's Supper.
それが彼らのコリントの家の教会の中で常に起こっていたことだった。
And this happened regularly within the Corinthian church.
そしてそこにいる人たちがどのように、そこにいる、いた貧しい人たちがどのように感じるか想像できるでしょうか。
You can imagine how the poor people would have felt being in this gathering.
私たちはここにはふさわしくないんだ。
I'm not worthy of being here.
私たちのようなものがここに来るべきじゃないんだ。
I don't belong here. I shouldn't have come here.
きっと神様も私たちのことをこのお金持ちの人たちと同じように見ているに違いない。
And surely if I don't feel welcome here in the house of God, probably God would feel the same way about me as the rich people do.
パウロはこの聖書の箇所で金持ちたちに腹いっぱい食べたいなら自分の家で食べてきなさい。他の人たちの分がなくなるほどがつく人はもう家で食べてこいっていう。
And so Paul tells the rich people here, look, if you're really that hungry before you come to church, eat at home before you come.
他の人たちのこと、貧しい人たちのこと、お前たちは全然考えてないじゃないか。
You're not even thinking about the other people in the church, are you?
なぜなら、パウロはここで明らかにしています。貧しい人たちを、もしくは弱い人たちを軽んじることは、教会を軽んじることと同じだというから。
And Paul says here that, you know, if you are looking down on the poor people in the church, basically you're kind of looking down on the church, or you're treating the church in a very poor way.
なぜなら、お互いをどのように取り扱うかが、教会の価値を真実なものとするからです。
Because the way that you treat one another is what determines whether the church is a genuine church, whether it is true, the true church of God or not.
ですから、パウロがここで取り扱おうとしている問題は、あなたたちは生産式はこういう感じで、こういうパンやこういうブドウ酒を使って、こういう順番でやりなさいねということではなくて、この、教会のこのコリントの教会の金持ちたち、自分の方が優れている価値があると考える人たちが貧しい人たちを見下すその態度なんです。
So what Paul was trying to correct or Paul was trying to instruct here was not to say, well, this is how you should do the Lord's Supper or this is the type of bread you should use, but rather this is the attitude of the heart that you should have when you take the Lord's Supper.
それはあなたはここにふさわしくないという態度だったんです。
Because they had this attitude, right, of you don't belong here.
その態度こそが、パウロが言うようにこの集まりを益じゃなくて害なものとして、そのような態度で行う生産式はもう生産式で呼べないって言ってたんです。
And that's where Paul is saying, hey, this is not the Lord's Supper anymore because you are causing more harm than good when you gather together. That's what he's talking about.
パウロは具体的な解決策を与える前に、まず生産式の意味と目的を彼らに思い出させようとしています。
And so before Paul teaches them or tells them how they are to conduct themselves during the Lord's Supper, he reminds them of what the Lord's Supper is and why we celebrate.
なぜなら、そこに神様が私たちにまず示してくださった態度とイエス様の心が現れているからです。
Because in the Lord's Supper itself, we can see what the heart of God is towards us.
23節から26節まで読みます。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。
Verses 23 through 26. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.In the same way, after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this, whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes.
イエス様は、ご自身が十字架にかかる前の晩に、杉越の食事という、その食事の最中に、これをされました。
So Jesus did this the night before he was arrested, right? The night he was arrested, and he was having the Passover meal, Passover feast with his disciples.
この過ぎ越しの食事というのは、旧約聖書の時代、エジプトで長い間奴隷となっていたイスラエルの民を神様がどのように救ってくださって、奴隷から自由の身に、そしてさらには神様ご自身の民としてくださったかを思い出すための特別な記念の食事だったんです。
The Passover feast was something that the Israelites had been doing way from back in early Old Testament days, and this was to commemorate, to remember how God rescued them from slavery from the Egyptians, how He set them free, how He called them to be His people. This meal was a remembrance of that amazing act of love from God.
神様はこのイスラエルの人々をエジプトから救い出すときにこのように言われました。これからエジプト中に最後の災いをもたらします。
So God told the Israelite people back, on the first Passover day or first Passover meal, He said, "Today I am sending the final plague on the Egyptians."
誰でも傷のない羊を殺してその血を自分の家の門に塗るなら、その災いはあなたの家の前を通り過ぎていきます。
This is what you've got to do. You've got to find an unblemished lamb, kill that lamb, and then you take the blood and you kind of paint it.On your doorpost. And if you do that, the plague will pass over your home.
そしてその家の中にいる人は皆救われます。
So those of you who are inside the home, you will be saved.
私はあなたをエジプトから解放し、私の民とします。
I will set you free from slavery in Egypt, and I will be your God.
そして神様のその一見めちゃくちゃのような意味のわからない奇妙なこの命令に従って信頼してその通りに行った人々はこの災いから救われて奴隷から解放されて自由の身としてエジプトを脱出して神様の民とされたんです。
So those who believe the words of God on that night, you know, it's kind of a strange thing to ask somebody to do, but they still followed it. They slaughtered the lamb, they painted their doorpost with that blood.They were passed over, they were freed from slavery, they were given a new life, they became God's people.
イエス様はさっき読んだ箇所で新しい契約と言ってましたけども、それに対して古い契約というのは何かというと、ここで行われてたように、神様の御言葉に信頼して従うなら神様の民とされますということです。
And so, in this passage that we just read, it said that the cup is the new covenant.Right, so there was a new covenant. That means the old covenant was the one that we just talked about, the Passover promise.
そして生産式は過ぎ越しの食事をはるかに上回って素晴らしい救いと新しい契約を私たちに思い出させるためのものなんです。
And so the Lord's Supper or communion then is a promise from God that far exceeds the greatness of the promise that He gave the Israelite people, 3,500 years ago.
イエス様は罪が全くないお方でしたけれども、ご自身を命を捧げて、神の聖書の中でイエス様は神の子羊と呼ばれてますけれども、罪のない神の子羊としてご自身の命を捧げて、それによって私たちの罪は許されて、永遠に許されて、神様の怒りも神様の罪に対する裁きも永遠に私たちの前を過ぎ去ったんです。
And yet it's also a very clear picture of the first promise as well, right? Because Jesus Christ was called the Lamb of God. He is the perfect Lamb of God, unblemished. He was slaughtered for our sins. His blood was shed for our sins. And because of the blood that He shed, the punishment that we deserve as sinners, eternal death, you know, God has passed over us and not put that punishment upon us.
そして、イエス様が十字架においてご自身の体が引き裂かれて、血が流されて、私の身代わりとなってくださったことによって、私たちは罪の奴隷の状態から解放されて自由の身となってそれだけじゃなくて神様の子供とされたんです。
And much in the same way as in the Old Testament they were freed from slavery, you know, by the blood that Jesus shed on the cross, by his body that was broken, and through his resurrection, not only were we set free from the slavery that we were in to sin, but we were also given freedom and we were called God's children.
イエス様はこれを私の血による新しい契約ですと言われました。
And so that's where Jesus is saying here on that night, this is the new covenant.
つまり神様は、私はあなたの罪をすべて永遠に許し、あなたを私の子供としますと約束してくださったんです。
And God promises that He will make us His children, that He will forgive all of our sins.
つまり神様はこれを通して私たちに、私はあなたのものです。あなたは私のものです。これからずっと私があなたの父なのだからと。 言ってくださるんです。
So essentially God is saying to us, you belong to me, I belong to you, because I am your father, now and always.
そして、この契約の素晴らしいところっていうのは、古い時も、新しいこの今の契約も、神様の約束に、神様ご自身の忠実さに全てがかかっているんです。
The cool thing about the promise, the old covenant and the new covenant, is that they both rely or they both depend completely on God's faithfulness.
私たちが不忠実であったとしても、私たちが何をしたとしても、神様の忠実さを破ることできないんです。
Now, if it depended on our faithfulness, which is pretty pathetic, the promise would have been broken, the covenant would have been completely broken, but God is faithful even when we aren't.
だから私たちはそれを持って驚くばかりの恵みと言います。
And so that's how we can say in song and in our hearts, what amazing grace God has.
神様の私たちに示してくださった態度、神様の心っていうのは、私たちを神様ご自身の子供として、神様ご自身の家に歓迎して迎え入れることなんです。
So, you know, it is through, you know, when we think about the amazing grace that God has, we can see that we have been welcomed into His home, into His family.
そして、良い知らせというのは、イエス様は私たちの感じる疎外感や孤独を最もよく理解して共感してくださるお方だということです。
And the really cool thing too within all of this is that Jesus knows, you know, we feel loneliness, we feel marginalized, so did He.
なぜなら、イエス様も愛するご自身の人々に拒絶されて、そして十字架にかけられた時には天のお父さんからも切り離されるという究極的な孤独を取られたからです。
You know, Jesus experienced those same feelings on the night of his crucifixion when he was betrayed. He was rejected by his disciples, by all those who loved him, and also he was forsaken on the cross by God the Father. That's loneliness.
それは天のお父さんがその一人子をイエスを十字架でその孤独と死を通らせてでも私たちを神様ご自身の子供としてご自身の家に招き入れたいと思われたからなんです。
How much did God love us? How much does God love us? Enough that He was willing, so much that He was willing to allow His Son to experience that incredible loneliness, that incredible feeling of being forsaken on the cross. That was for us.
ですからイエス様によるこの新しい契約を受け取った人はみんな神様の家族に迎えられた一つの家族なんです。
And so if you believe, if you receive the gift of eternal life from Jesus, from the work that Jesus did on the cross, then you are part of God's family.
神様の心は迎え入れることなのに、私たちはイエス様にあって一つの家族とされたときに、その中にあなたは金持ちで、あなたは貧しいとか、あなたは地位が高いとか低いとか名誉があるとかないとか何ができて何ができないとかどんな貢献があなたができるとかそういう分け隔てがあっていいんでしょうか。
So the sad thing in all this is, you know, God is in the business of welcoming people in, saying, hey, join my family, you're part of the family, you're part of the kingdom. And yet, once we all get into the family, into the kingdom, we look at each other and we say, well, you're rich, you're poor, you're able to do a lot of things, you're not able to do a lot of things, you've got high status, you've got no status, and we divide ourselves despite the fact that God has welcomed us all in equally.
家族の中にあるべきことっていうのは、You belong to us, I belong to you. あなたは私たちと一つの家族ですという認識なんです。
What we should be able to say to one another as family is, You belong to us and I belong to you.
パウロはここで生産式の意味をコリントの教会の人たちに思い出させた後で、さらに明確な指示を与えて、自分自身を吟味するようにと教えています。
So after Paul reminds them of the purpose of Holy Communion, of the Lord's Supper, he then gives them some very specific words of advice and some instructions. One of those is, you need to examine yourself.
つまり、自分の態度を点検してくださいっていう。
You know, you need to do a little bit of an inspection. Inspect your attitude a little bit.
この残りの箇所から、私たちがどのような場所で集まったとしても、もちろん教会でもそうですし、生産式がある日もない日もそうですし、どのような集まりに私たちが行くとしても、私たちがするべき3つの自分を吟味する質問を紹介していきたいと思います。
So we are going to give you three questions that you can ask yourself as a way to inspect your attitude, and that includes before you take communion on days that we have communion at church, on days that we don't have communion at church, on days that you gather in a different place, on days that you go to work, anytime you can ask yourself these questions.
自分を吟味するための一つ目の質問は、 こうです。私は他者に対して、あなたはここに歓迎されているよ、ここにいていいんだよというサインを掲げているだろうかということです。
The first one is, do I display a sign that communicates, you are highly welcomed here, you belong to us? Am I displaying that type of sign in my attitude to others?
パウロは27節から29節でこのように言っています。したがって、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。
Verse 27-29. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord.Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves.
ここにふさわしくないままでという言葉がありますけれども、このフレーズのよくある解釈、よく語られてきた解釈というのは、聖餐式を受ける前にまだ神様に告白してない罪がないかチェックしてみましょう。
So in this passage, it does say, you know, eating and drinking in an unworthy manner. And maybe up until this point, you've been taught, you know, through the scriptures or through church, that this means that before you take communion, you've got to check your heart, and if there's any unconfessed sin, you better confess those sins to the Lord before you take communion.
もし悔い改めてない罪があるなら、あなたは聖餐式を受けるのにふさわしくありません。
In other words, if you have not confessed all those sins to God, you are not worthy.Of taking communion.
今すぐ悔い改めましょう。そうでなければあなたは聖餐式を今日受けることできませんというような感じのメッセージじゃないでしょうか。
Confess your sins now or you can't take communion. Is that the kind of message that this passage is telling us?
実際と僕も少なからずそのように考えてた部分があるんですけども、これがこの手紙を学び続けてきたときに間違った解釈なんだっていうことが分かってきました。
You know, at first, for a long time, actually, I really thought that was the correct application of this passage. But as we've been reading through 1 Corinthians, I've come to realize that it means something else.
なぜならこれはイエス様の私たちに示してくださった態度と真っ向反対するからなんです。
Because when we apply things in that way, it's actually the opposite attitude that Jesus has towards us.
イエス様は私たちにこう言ってくださいます。あなたの罪はもう許されているよ。あなたはもうふさわしいよ。あなたはすでに私の家族に迎え入れられているよというものです。
Because Jesus has said to us, your sins are already forgiven. I've already welcomed you into the family. You have been made worthy by me already.
このふさわしくないままという言葉をちゃんと調べてみると、周りの人たちに対して自分のと同じ価値があると考えない。つまり私の方がマシな人間だという自分中心の態度を表していることが分かりました。
So this unworthy manner, if, you know, as I looked it up, I came to realize that it means if you have got the attitude in your heart that I am more worthy than you when looking at somebody else in the gathering or whatever, if you have that pride in your heart where you are causing division.
つまりパウロはここであなたはここにふさわしくないよ。あなたはここに属する価値がないよという態度を周りの人に示しながら聖餐式をすることはふさわしくないことですって言ってるんです。
In other words, what Paul is saying is that if your heart and if the attitude of your heart is saying to those around you, like, you're not worthy of communion, you're not worthy of communion, but I am, that is taking communion in an unworthy manner.
ですから、聖餐式をのするときにその前にですね、悔い改めて自分をふさわしくしなければいけない。今日は私受けても大丈夫かな。よし、今日は大丈夫かな。今日は大丈夫。あ、今日は無理かな。そんなことを考えながら、こう、なんか自分が正しい、ふさわしいという感情を得ようと葛藤しなくていいんです。
So you don't have to really struggle within yourself to say like, oh, I don't know, like, is there any sin that I may have forgotten to confess to God? Or like, am I okay today? Can I take communion or not? Okay, I can take it today. Ah, no, I can't take it today. No, you can't take it today. Like,Don't struggle with that kind of stuff. Don't even think about that.
なぜなら、私はイエス様の愛と十字架の犠牲によって神様の子供として永遠にふさわしくされたからです。
We have been made worthy by God through the work that Jesus did on the cross when he died on the cross.
ですから私はパンを取り、ブドウジュースを受け取るときに、ただ素直に、イエス様、私はあなたが必要なんですということを認めればいいんです。
And so, you know, as we receive the elements of communion, we just need to look to Jesus and say, I need you.
そして先ほどの聖書の箇所の後半に身体をわきまえないでというフレーズがありましたけども、これも多くの場合、聖餐式で食べるのはキリストの体であり、そのことを理解せずに食べてはいけませんというふうに教えられてきたと思います。
So, later in this passage, as we read, it says, you know, if you eat and drink without discerning the body of Christ, and maybe, you know, the application that you've been taught is, well, as you eat the bread, or as you drink the wine or the juice, you need to think physically. If you don't think about the body, if you don't think about the blood as you're doing it, then it's unworthy.
そしてその適用は、ですからクリスチャンじゃない人たちは聖餐式のパンとブドウジュースを取らないでください、もしそれを取ったらそれはあなたを裁き罪を定めることになりますというような感じじゃないでしょうか。
To put it in other words then, what they're saying is that, you know, like if you eat the bread and you drink the cup but you don't believe in Jesus, like you don't know what you're doing, then don't take it, because if you do, you're putting judgment upon yourself. If you're a non-Christian, you can't take communion.
これもこの手紙をずっと学んできて、その背景とこの文脈を考えるときに正しい解釈とは言えないと思います。
But as we have looked at, you know, this letter to the Corinthians for several weeks now, and we've looked at the background, we can understand the full picture a little bit better. We can see that that's not the best application for this passage.
皆さん考えてみてください。ポットラックパーティーに行って、そこにテーブルにたくさん食べ物が載っているんだけど、ちょっとあなたはここにあるこれは食べたらダメだからねって言われたらどんな気持ちがしますか？
Okay, can you imagine like if we were having a potluck here, right? And we said, okay, well, here's all the food right here. Now, you're not a Christian, so you can't have this food here. You can't have this food here. You're a Christian, okay, you can have from anywhere. Like, that's weird.
ですからここでパウロが意味した身体をわきまえないでというのは、イエス様が貧しい人たちに示したその態度、イエス様が貧しい人たちを大切にして歓迎して受け入れたそのような態度をしないで、イエス様のその価値観をないがしろにしながらしてはいけませんよと言いたいんです、パウロは。
So here where he says about, you know, eating and drinking without discerning the body of Christ, it's saying that, you know, you're looking at the poor people in the church or you're looking at other people in the church and you're not seeing them through the same eyes as Jesus sees them. You know, Jesus welcomed them into his family, Jesus forgave their sins as well, and you're looking at them as something lower than that.
そして聖餐式のポイントというのは、あなたはふさわしい、あなたはふさわしくない、あなたはふさわしい、あなたはふさわしくないと言って、こう誰かを不適格にしたり、内部の人と外部の人と分け隔てるためのものではなくて、むしろイエス様がされたようにその壁を壊すものでなければならないんです。
So the purpose then of communion, of the Lord's Supper, is not to say, well, you can take it, you can take it, you can't, definitely not you. It's not to cause division, it's to break down that dividing wall.
なぜなら、イエス様は金持ちも貧しい人も、シングルマザーも、病気の人も、社会的に認められている人も、そうでない人も、もう罪の真っ只中にいる人でさえも、彼らに近づいて、彼らに愛を示して友達となって彼らを神の家へと家族へと歓迎して迎え入れたからです。
Because Jesus is offering the same love and the same open arms of, you know, same open welcoming arms to everybody within the church, whether you're rich or poor, whether you're a single mother, whether you're a single father, whether you're married, whether you're divorced, whether you know you're socially accepted or you're socially unacceptable, whether you're living a life of sin right now, Jesus still welcomes you.
イエス様が私たちにそのようにしてくださったのですから、私たちも同じように周りの人たちに、あなたはここに歓迎されているよ、ここにいていいんだよというメッセージを、私たちの言葉や態度や行動、そして環境づくり、すべてを通して掲げていきましょう。
So if Jesus can welcome all people in at any time, no matter what, even though they are sinning against him, we need to have that same attitude of welcoming other people in, you know, in our minds, in our attitudes, in our words, even in the way that we, you know, set up an environment in a place.
二つ目のポイント、自分を吟味するための二つ目の質問は、私は他の人の必要を中心に考えているだろうか、それとも自分の必要を中心に考えているだろうか。
The second question you can ask yourself as you're taking communion is this: Am I thinking about others' needs first, or am I thinking about my own needs first?
パウロはこの後30節から残りを、最後の11章の最後にかけてこのように締めくくっています。30節。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。つまり自分を吟味して、それを自分の態度をチェックしてくださいということですね。そして33節以降。ですから兄弟たち、食事に集まるときは互いに待ち合わせなさい。 空腹な人は家で食べなさい。それはあなた方が集まることによって裁きを受けることにならないためです。その他のことについては私がいた時に決めましょう。
So we're going to wrap up the scripture reading here with the rest of chapter 11. From verse 30. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Anyone who is hungry should eat something at home so that when you meet together, it may not result in judgment. And when I come, I will give further directions.
先ほどの箇所では、ふさわしくないままでという言葉がありましたけれども、そこには他の人に無関心であるという意味も含まれていました。
And so that passage, the previous passage where they talked about an unworthy manner, that can also include, you know, the attitude that we hold towards other people.
コリントの教会の金持ちたちの自己中心さとか、他の人に無関心であるとか、それが教会の中に弱い人、病人を増やして、その結果死んだ人も大勢出てきたというんです。
So, you know, the fact that the rich people in the church were not showing any care, paying any attention or concern to the poor people in the church, resulted in, you know, some people getting sick, some people even dying, right?
パウロは、お互いに一緒に集まるときには、他の人の必要を中心に考えてくださいと教えています。
So Paul is telling them, you know, when you gather together as a group, you need to think about the needs of other people first.
そして、イエス様こそその究極的な模範だと思います。
And Jesus is the ultimate example of this.
イエス様がこの地上に来てくださったのも、この地上で三十数年過ごされたのも、十字架にかかれて死なれたのも、すべて私と皆さんのためなんです。
Jesus did not come down to this earth and live 30 some years and die on a cross because he thought it would be a good vacation, right? He did it for us. He thought about us first.
それは私たちが自分で自分のことをふさわしくできないのをふさわしくするため。私たちが自分で罪の支払いをして許されることができないのをすべて身代わりに負って肩代わりしてくださるためでした。
See, Jesus knew that we were not able to make ourselves worthy. Jesus knew that we were not able to pay the price for our own sins, and he said, I am going to do it.
そして私たちが自分たちの想像では知ることのできないほどの神様の無条件の愛をイエス様をその生涯を通して死を通して復活を通して私たちに知らせてくださって私たちが永遠に生きることができるようにその永遠の命を与えるためにイエス様はご自身の命をまたその全てを与えてくださったんです。
Jesus gave all. He gave his all to us because he wanted to show us through his life, through his death, through his resurrection, just how amazing the love of God is, just how much he loves us through that act.
ですから私たちもどこかの集まりに行くときに、特にそして教会の集まりに行くときに、他の人の必要を先に考えることによって、私たちも神様の恵みをその場所にこう満たすことができるんです。
And so, you know, we are able then, as we go into different gatherings, and particularly the church, but any gathering really, because we know just how amazing God's love is for us and how much Jesus has given us, we are then able to do the same thing when we go to these places, to see the needs in other people and to pour out God's grace.
神様は私たちにそのような素晴らしい恵みを与えて、私たちを恵みをその場所に持ち運ぶものとして用いてくださる。
And God wants to use us to be imparters of grace to others because we have received so much from Him that we can go out into the world and give to others.
そして、自分を吟味するための最後の質問はこうです。私はイエス様がしてくださったことだけに信頼しているだろうか。
The third question you can ask yourself is this: Am I trusting only in what Jesus has done for me?
私の救いは、私がふさわしくされたのは、私が神様の子供されたのは、私のパフォーマンスや努力によってではなくて、イエス様が十字架で、そして復活を通して成し遂げてくださったことに全てがかかっているんです。
See, because our worthiness to take the Lord's Supper, our worthiness in the eyes of God, is not because of anything that we have done. It's not our attendance at church or our service at church that does it.It's all about what Jesus did for us. That's the only thing that makes us worthy is what Jesus did.
ですから自分がどれだけそれに対して忠実で一生懸命やってるかということではなくて、神様がどれほど恵み深く、そして私たちその契約に対して忠実であるのかということに目を留めてください。
So, you know, take your eyes off of how great you are and the things that you are doing or the good behavior that you did or if you did something extra special. It's not about you. It's about what Jesus has done for you.
イエス様がその生涯と十字架を通してこれほどまでに愛してくださった神の国のに永遠に生きることができる希望を与えてくださった。そして自分の価値とか自分の救いについてもう心配する必要なくなったんです。
So, you know, God has given us great value. God has given us hope for the future. God has given us, you know, everything that we need to live the life that He has for us.
で全世界を作られたお方が何もないところから全てを作り出すことができるお方が私たちのお父さんとなったのなら私たちの生活の必要は神様の面倒を見てくださることに信頼することができます。
I think about this. I mean, God created the world out of nothing, right? I mean, God is all powerful. He did something that amazing, and yet He still says, I'm your father. You are my child. Having a father of that great power and that great love has to give you that feeling likeI don't have to worry about these little things anymore. Like, I can go out, I can live in comfort and in peace in my heart.
このような神様との関係があって、この神様の素晴らしい恵みをいただいたならば、私たちも同じように恵み深く、憐れみ深く、イエス様がされたと同じ態度で生きることができるんです。
So as we, you know, experience that great peace in our heart and that love from God, we can go out and we can freely give to those around us.
ですから、考えてみてほしいんです。もしあなたが自分の家で、もしくは職場で、学校で、自分が行くどのような集まりであっても、そして教会で、あなたはここにいていいんだよ、You belong to us というメッセージを掲げることができたら、どのような違いが生まれるか。
So think about this then. If you're able to, you know, receive that love and grace from God, if you're able to bring that into your homes, into your workplaces, into this church, into any social gathering, what kind of change is that going to bring to the world?
なかなか安心して生きることができないこの社会の中で皆さんの周りにいる人たちがもしそしてこれから新しく出会う人たちが安心して過ごせる安心して生きることができる場所を生み出すことができるんです。
There's so many people in this world, you know, that need the peace that we receive from God, right? And so if we receive it, we also have to give it out. We need to share that peace with the world.
そしたら孤独や疎外感に苦しんでいる人がいるならばそこにイエス様の共感を解き放つことができるんです。
And so, you know, through our experience, through what we've experienced in God, and we know that Jesus experienced as well, we can go out into this hurting world and we can heal through Jesus.
そしてもし私たちが一つの教会として、一つの家族として、そのようなメッセージをこの社会に向けて掲げることができたら、どれほど大きなインパクトがあるか考えてみてほしいんです。
Think about, you know, if we can do that as a family, as a body of Christ, if we can do that out in the world,What kind of impact is that going to have on the world?
イエス様は弟子たちに言われましたよね。あなた方が互いに愛し合うことによって、世界の人々はあなた方が私の弟子であることが分かるようになります。
Jesus said, you know, the world out there is going to know who I am through the way that you show love to each other. I feel like we should hug right now. Oh. Oh. Okay, sorry.
ですからもし私たちがイエス様に本当に信頼してそのイエス様に従っていくなら You belong to me I belong to you あなたは私たちと一つの家族ですという態度を養っていくならこれから新しく教会に来られる人々が歓迎されたと感じてこの人たちが信じているイエス様は本当に生きておられるんだと知って神様の愛を体験して福音を受け取るようになっていくでしょう
So don't you think that we as a family of Christ as a body of Christ if we are saying to one another You belong to me, I belong to youWe are family. We love each other. The world out there, when they see that, if they come into this church and they see that, and they see the authentic love of God, are they not going to want to experience more of God's love?
私の教会に、そして私が毎日生きる日常の中で、私の行く場所で、神様の恵みを解き放って、そしてイエス様のその心を満たしていくものとなっていきましょう。
So let's fill ourselves with the love of Christ, and when we head out into the world, let's share that love, and let's fill the world.With God's love.
お祈りして終わります。
Let's pray.
恵み深い天のお父さん、あなたがどれほどまで私たちのことを思い、そして愛してくださっているのか、もう少しでも分かることができるように助けてください。
Lord, help us from day to day to understand, just to know a little bit more.How much you love us, how much you care for us.
あなたが私たちをあなたの子供とするためにどれほどの犠牲を払ってくださったのか、そのことを理解できるように助けてください。
Help us to understand the great price that you paid just to invite us into your family.
労働大使が、あなたの、あなたが私たちにそうしてくださったように、私たちも同じように、あなたはここにいていいんだよ、あなたは私たち一つでつながっているよということを、そのメッセージをこの世界に解き放つことができます。
Lord, help us to be able to share this same message to the world that you have shared to us, and that is that we are welcome, that we are worthy, that we are part of the family.
そして私の生活を通して、そして教会を通して、イエス様の名前がこの世界で光り輝き、全世界で褒め称えられますように。
Lord, that your name would be proclaimed greatly in all the world through this.
イエス様の名前によってお祈りします。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.